第11章エクセルで表作成。はじめにエクセルはワードと並んでオフィス作業で頻繁に使用されるアプリケーションの一つです。画面上の表にデータを入力して計算を行ったり、カレンダーを入力して予定管理などに使用したり、その他書類の作成にも使われます。この章ではエクセルのごく簡単な使い方を紹介しながら、上手でのエクセル読み上げ機能の紹介をしていきます。エクセルの起動。それではエクセルを起動してみましょう。 Windows キーを押してスタートメニューを開き、検索ボックスにエクセル EXCEL と入力するのが最も簡単です。起動するとどのようなファイルを開くかを選択する画面が表示されます。この中には多くのひな型が収められています。このガイダンスでは簡単なデータ入力を行うだけですので、エスケープキーを押して画面を閉じます。これでデータを入力できる白紙の表が表示されました。画面上にはセルと呼ばれるマス目のようなものが並んでいます。それぞれのセルにデータを入力していくのが基本的な使い方です。セルには位置を表すためにアルファベットと番号が付けられています。横方向に左から A、B、C、D、E と並んでいます。縦方向に上から1、2、3、4、5と並んでいます。これらを使って特定のセルを表現します。A、1と言ったら一番左上、その右が B、1、その下が B、2です。このようなアルファベットと数字を使った表現のことをセルの番地と呼びます。データ入力とタイトルの読み上げ。それでは実際にデータを入力してみましょう。今回は1週間に受け取ったメールを分類して、どのようなメールを何通受け取ったのかを記録することにします。月曜日から金曜日のそれぞれで、仕事のメール、個人的なメール、迷惑メールを何通受け取ったのかを入力してみましょう。縦軸にメールの種類、横軸に曜日を書くことにします。まず、コントロールキーとホームキーを押して、A1 のセルに移動します。A1 のセルは、縦軸のタイトルと横軸のタイトルが交差するところになるので、空白にします。下矢印キーで、下の行に移動します。A2 のセルです。ここに、鍵開き、仕事、鍵閉じと入力します。Enter キーを押すと、自動的に1行下がって、A3 に移動します。次は鍵開き、個人、鍵閉じと入力します。さらに Enter キーを押して A4 のセルに鍵開き、迷惑メール、鍵閉じと入力しましょう。もう一度 Enter キーを押すと A5 に移動します。これで縦軸の入力は終了しました。次は横軸の入力になりますので、一番上のセルまで戻ります。コントロールキーとホームキーを押します。横軸のセルには月曜日から金曜日までそれぞれ入力します。 A1 は空白ですので、右矢印キーを押して一つ右に移動します。それでは B1 のセルに月曜日の鍵開き、月、鍵閉じを入力します。ここで Enter キーを押すと下の行に移動してしまいます。次は右横の C1 に入力したいので、 Enter ではなくタブキーを押します。そして、火曜日の鍵開き、か、鍵閉じを入力します。さらにタブキーを押して、鍵開き、水、鍵閉じ、鍵開き、木、鍵閉じ、鍵開き、金、鍵閉じも同じように入力しましょう。これで、縦軸と横軸のタイトルを入力できました。それでは、実際のデータを入力します。月曜日のデータから始めますので、鍵開き、月、鍵閉じの下。B2 セルに移動します。2行目は仕事のデータです。月曜日は5通でした。5と入力して Enter キーを押しましょう。次はどのメールでしょうか。A 列にメールの種類が書かれていますので、一つ左に移動してみましょう。3行目は個人のメールでした。元の位置に戻ります。月曜日の個人のメールは3通です。3と入力して Enter キーを押しましょう。 次は4行目です。ここには何を入力するのか、やはり A 列に移動して確認しなければなりません。確認して元の位置に戻りましょう。月曜日の迷惑メールは4通です。これで B 列は終わりです。上から月、5、3、4というデータが入りました。次に火曜日のデータを入力します。火曜日の鍵開きか鍵閉じの下、C2 です。C2 にはどのデータを入力すれば良いのでしょうか。C2 のすぐ左には月曜日のデータがあり、もう一つ左に鍵開き、仕事、鍵閉じと書かれています。このように C2 のデータを確実に入力するために、一番左の列に移動してタイトルを確認する必要があります。これはとても面倒な作業です。データが多くなってくると、作業効率がとても悪くなってしまいます。そこで、矢印キーでセルを移動したときに、タイトルを自動的に読み上げるように設定できます。縦に動いたときには A 列の内容を、横に動いたときには1行目の内容を読み上げるように設定すると、入力がとても効率的になります。それでは設定しましょう。まず、A1 に移動します。行と列のタイトルが交わる部分に移動するのがポイントです。設定は簡単設定で行います。上手キーと V を押します。たくさんの設定項目がありますので、検索機能を使って設定項目を探しましょう。日本語で鍵開きタイトルと合計鍵閉じと入力します。鍵開きタイトルと合計の読み上げ鍵閉じという設定項目が見つかります。下矢印キーを押してエンターキーを押します。ここでいくつかの項目を設定します。まず、下矢印キーを押して鍵開き、文書に指定された行タイトル、列タイトルを上書き、鍵閉じに移動します。どの行や列がタイトルなのかを Excel ファイル上にデータとして入力することもできますが、上手の設定として行う場合には、この設定を変更します。スペースキーを押して鍵開き、現在のファイル鍵閉じにしておきましょう。下矢印キーを何度か押して鍵開き、行タイトル、列タイトルの通知鍵閉じを探します。最初はオフになっていますので、両方を読み上げるように設定を変更します。これから実際にどの行や列をタイトルとみなすのかを設定します。下矢印キーを押して鍵開き、この行を列タイトルに設定、鍵閉じを探します。1行目ですので、スペースキーを押して1に変更しましょう。さらに下矢印キーを押して鍵開き、この列を行タイトルに設定、鍵閉じを探します。スペースキーを押して A 列に変更しましょう。設定ができました。エンターキーを押してシートに戻りましょう。それではデータの入力を続けます。火曜日から入力したいので C1 に移動します。下へ一つ移動すると鍵開き、仕事、鍵閉じと読み上げます。これが行タイトルです。A 列に移動しなくてもメールの種類がわかるようになりました。火曜日に受け取った仕事のメールは8通です。続いて個人のメール5通です。続いて迷惑メール4通です。このように入力していきます。式の入力。すべてのデータを入力し終えたら、毎日の合計とメールの種類ごとの合計を計算させてみましょう。まず、金曜日の右側、G1 のセルに合計と入力しましょう。また、英語のセルにも合計と入力します。これで、毎日の合計と1週間を通したメールの種類ごとの合計を入力できます。それでは計算式を入力します。月曜日の合計が表示されるセルは B5 です。ここに式を入力します。式の入力はイコール、つまりシフトキーとマイナスキーを押して始めます。数式の入力メッセージが聞こえたら関数名を入力します。合計を計算する関数はSUM, SUM という関数です。関数に続けて括弧を入力します。ここで 合計を計算する範囲を設定します。セルの番地を直接入力しても良いのですが、記憶しておくのは難しいので、開始と終了を実際に矢印キーで指定すると便利です。やってみましょう。まず、上矢印キーで B2 のセルに移動します。ここが開始位置です。ここでコロンを入力します。続いて、下矢印キーで B4 まで移動します。このセルが終了位置です。エンターキーを押して入力を終了します。エンターキーを押しましたので、一つ下の B6 に移動してしまいました。式を入力したセルは B5 ですので、一つ上に移動してみましょう。合計が計算され、表示されています。これで式が間違いなく入力できました。では、火曜日、水曜日も同じように作成します。式を入力しても良いのですが、このセルをクリップボードにコピーして、隣のセルに貼り付けると、自動的に式が正しく修正されて、火曜日、水曜日の合計が表示されます。同じ要領で金曜日まで、そしてメールの種類ごとの合計も出してみましょう。グラフの表示。ここまで計算をしましたので、次はグラフを作成してみましょう。コントロールキーとホームキーを押して、最初のセルの A1 に移動します。今回は、円グラフを表示してみましょう。この1週間、どのようなメールが何通届いたかを表したグラフです。まず、グラフに含めるセルの範囲を選択します。A1 にフォーカスがあります。そこから、項目名になる月曜日から金曜日までを選択します。シフトキーを押しながら選択していきます。続いて、各曜日の合計が表示されている行を選択しますが、この行は5行目にあります。連続しているセルを選択するときは、そのままシフトキーを押して矢印キーを押すと選択されますが、1行目と5行目を選択する場合には、そのような操作はできません。そこで、シフトキーを押しながら F8 キーを押します。続けて、矢印キーを使って A5 セルに移動しましょう。この行が各曜日の合計になっています。シフトキーを押しながら右に選択していきます。F5 までが選択範囲です。それでは、グラフを作成しましょう。Alt キーを押してリボンツールバーにフォーカスを移動し、鍵開き、挿入、鍵閉じ、タブの鍵開き、グラフ、鍵閉じ、グループから円グラフを挿入します。今回は 2D の円グラフを挿入することにします。JAWS では作成したグラフの内容を読むことができます。試してみましょう。まず、コントロールキーとシフトキーを押しながら O を押します。グラフやその他のオブジェクトを選択する操作です。オブジェクトのリストから矢印キーで目的のものを選択して OK ボタンを押してください。これでグラフが選択されました。この状態で JAWS キーとコントロールキーを押しながら C を押すとグラフの説明が表示されます。元の状態に戻るにはEscape キーを押します。このように本来画像になっているグラフも Excel に含まれているデータを読むことによって音声でもわかるようになっています。セルのテキスト表示状態の通知、セルにデータや文字を入力しているとセルの幅よりも長く入力してしまうことがあります。そのような時、JAWSはセルの内容をすべて読み上げます。しかし、セルの幅を超えた部分は通常は画面に表示されず、印刷すると切れてしまいます。このような問題を防ぐために、JAWSにはセルがどのような状態で表示されているのかを通知する設定があります。簡単設定を開いて設定を行います。JAWSキーと V を押します。先ほどタイトルを設定した時と同じように検索してみましょう。日本語で鍵開き、セル、鍵閉じと入力してみます。複数の検索結果が出てきます。その中から鍵開き、セルのテキスト表示状態の通知、鍵閉じを選んでスペースキーでオンにします。エンターキーを押して簡単設定を終了します。では、実際に試してみます。この表にタイトルをつけてみましょう。 このシートは1行目からデータを入力しているので、タイトルを入れるスペースがありません。そこで上に1行挿入します。まず A1 セルに戻ります。次にアプリケーションキー、あるいはシフトキーと F10 を押してコンテキストメニューを表示します。このメニューから鍵開き、挿入、鍵閉じを選びます。どのように挿入するかを選択するダイアログが表示されますので、矢印キーで鍵開き、行、全体、鍵閉じを選択し、エンターキーを押します。これで行が挿入されました。これまで1行目にあったデータは2行目に移動しました。それでは、A1 セルにタイトルを書いてみます。鍵開き、1週間に受け取ったメールの統計、鍵閉じと入力してみましょう。セルには入らない長さになりました。このセルを読むと鍵開き C1 付近で右側の表示が重なっています。鍵閉じというように表示の状態を読み上げます。最後にこの他にも普段業務で使うと便利なコマンドがたくさんあります。特定のセルを登録してショートカットキーで読み上げることのできるモニターセルやセルのフォントやスタイルが変わった時にその変化を読み上げる機能など多くの機能が用意されています。JAWSのヘルプを参考にぜひご活用ください。